コラムです。市内の小中学校、幼稚園、保育園、子ども園を紹介します。今月は赤坂中学校です。所在地町神田 425-1、 生徒数83人。思いを形に、校長桑野君。思いを形に、本校生徒会がこの言葉をスローガンに掲げて、今年度の3年生で4期目となります。その間、生徒たちは地域とのつながりを大切にしながら、さまざまな思いを形にすべく活動してきました。生徒主体の活動、ボランティア活動、赤坂クリーン作戦やふれあい奉仕作業などの活動をはじめとして、例年赤坂公民館祭りや赤岩祭り、社名運動のボランティアに積極的に参加しています。生徒たちは募金活動にも率先して取り組み、11月には岡山県共同募金会から奉仕活動が特に優秀と認められる実践団体として表彰されました。また岡山県厚生保護功労者顕彰において、民間協力者として法務大臣感謝状をいただきました。その他、運動会の手伝いや読み聞かせ、共同作業を通して小学校や子ども園との交流を深めています。総覧演舞、体育会の全校総覧演舞では、先輩から後輩へ良い伝統が受け継がれ、生徒の主体的な活動を促し、自己有用感の育成にもつながっています。これからも地域に貢献し、地域を明るくする存在として活動していきます。学校教育目標、夢と希望を育み、地域や社会の一員として主体的に生きる力と国際的視野を持った生徒の育成。赤坂中学校の紹介でした。次は高齢者の在宅医療第1回。介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らすために、超高齢社会を迎えている本市では、毎年延べ2400件を超える介護保険の申請があり、在宅で介護保険サービスなどを利用しながら暮らす高齢者も増加傾向にあります。しかし、いざ介護が必要になった時、どこに相談すればよいか、ヘルパーやデイサービスなど利用するにはどうすればよいか、医師の往診はどんな時にお願いできるかなど、分からず不安になり戸惑う人も多いのではないでしょうか。そこで、赤岩市在宅医療介護連携推進協議会では、毎年赤岩市在宅医療介護推進フェアを開催し、市民の皆さんに在宅医療や介護サービスなどについて紹介してきました。しかし、現在コロナ禍で活動が制限されており、皆さんに在宅医療介護の情報が十分行き渡っていない状況も考えられますので、今後市内の在宅高齢者を支援する医療介護関係者から、実際のサービス内容などをシリーズで紹介していきます。第1回目は地域包括支援センターについてです。地域包括支援センターは、本庁介護保険課と各支所市民生活課内にあり、高齢者に関する介護福祉の総合相談に対応しています。例えば、骨折で入院中の親が退院するので、介護保険の申請をするように言われた。足が悪くなり、家のお風呂に入るのが困るので手すりをつけたい。自宅で主人を看取りたいと思うが、どんな支援があるのか、など他にもさまざまな相談を受けています。一人一人抱える困りごとや心配ごとは異なりますので、お話を聞きながら必要なサービスの紹介や 手続きのご案内、また関係機関などと連携して相談に対応しています。何か困りごとがありましたら、お近くの地域包括支援センターまでご相談ください。赤磐市在宅医療介護連携推進協議会からでした。人権コラム第70回第72回人権週間、世界人権宣言から72年を迎え、みんなで築こう人権の世紀。赤磐市は人権尊重都市宣言の町です。世界人権宣言は基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々が達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の第3回国際連合総会において採択され、本年で72周年を迎えます。人権問題といえば様々ですが、高齢者、子ども、DV 問題など身近な問題から、外国人の人権など国際的な関心も高まっています。毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め、期間中には全国各地で講演会、映画会の開催や街頭啓発など各種事業を展開し、人権意識の向上を目指しています。赤磐市でも市民一人一人が人権尊重の意識を持ち、心豊かな潤いあふれる住みよい町を作りましょう。この習慣に合わせて人権の大切さを再認識していただくため、人権を考える集いを開催します。今年はインターネットがもたらした情報の流通に焦点を置き、事例を示しながら SNS 時代の人権尊重について一緒に考えていきたいと思います。ぜひご参加ください。人権を考える集い、日時12月13日日曜日午後1時30分から、場所赤坂健康管理センター多目的ホール。内容、人権擁護入賞者表彰、講演会 SNS 時代の人権を考えよう、みんなの情報モラル、講師桐野島美さん。講演会は無料ですが、事前申し込みが必要です。共同推進課からでした。消費のアドバイス第66回、恋愛感情や親切心につけ込む国際ロマンス詐欺に注意、相談事例。 SNS で知り合ったアメリカの軍医だという男性からメールをもらうようになった。退役したら伴侶を得たいと言われ、心を許してしまった。お金と金塊を送るので受け取ってほしいと言われたので了承し、保険と送料で1500ドル必要だと言われ送金した。その後空港で止められたので通すためにクリアランス料が必要だと何度も言われ、200万円振り込んでしまった。70歳代の女性。アドバイス、インターネットで知り合った外国人と連絡を取り合ううちに送金を迫られる国際ロマンス詐欺に関する相談が寄せられています。面識のない人から荷物やお金などを送りたいと言われても、安易に受け取る約束をしないようにしましょう。荷物やお金などを受け取るための手数料などを求められても、絶対に支払ってはいけません。支払ってしまうと返金を受けるのは極めて困難です。本人が恋愛感情や親切心を利用されていると認識していない場合もあり、周囲のサポートが重要です。本人の話をよく聞き、冷静に対応しましょう。不安に思ったり困った時は、 送金をする前にお早めに消費生活センターなどにご相談ください。赤磐市消費生活センター、電話番号 955-4783、 平日午前9時から午後4時、消費者ホットライン電話番号188、土曜日曜祝日もつながります。暮らし安全課からでした。人権を考える日常的なポイント第26回、新たな人権問題の出会いは、今まで自分の周りにはその立場の人はいなかった。新たな人権問題に出会った際、誰もが思うかもしれません。赤岩氏が提起している人権問題は次の通りです。女性、子ども、高齢者、障害のある人、童話問題、外国人、ハンセン病問題、エイズ、HIV 患者など、インターネット人権侵害、その他、多様な性、アイヌ問題、拉致問題、刑を終えて出所した人など、自分の周りにはいなかったのではなく、実は見えていなかったのではないでしょうか。目に見える違いはすぐにわかりますが、その多くは目に見えず、カミングアウト、告白した時に受け入れられないかもしれないという不安から、なかなか言い出せない人もいるかもしれません。6月号でお伝えした LGBT の人たちは、人口の約 8% と言われています。また、アイヌ問題は北海道における問題と思いがちですが、実は全国に散在したり、大和民族と融合したりして、見えにくくなっているという事実があります。平成29年に実施した国による調査では、1万3118人という数字になっていますが、これは調査に応じた人の数であり、実際は言い出せない人も相当数いるのではないかと考えられます。受け入れられないかもという不安があると安心して日々を送ることはできません。また人は知らないことに対して構えます。お互いを知り認め合う共生社会こそ私たちが目指す街づくりではないでしょうか。まず正しいことを知る、これこそが人権を尊重する第一歩です。自分の課題を見つけ、一人でも多くの市民が安心して暮らせる街づくりに参画していきましょう。社会教育課からでした。これでコラムを終わります。